新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の14日火曜日です。今日のニュースいきましょう。三菱 UFJ が独自デジタル通貨コインを2020年下期に発行か。シンガポール通貨庁 MAS が JP モルガンのブロックチェーン技術を活用したマルチカレンシー決済ネットワークのプロトタイプテスト完了を発表。コインチェックが BAT ベーシックアテンショントークンの取り扱いを開始へ。メタップスアルファが世界初となるクレジットカードを用いた日本円によるデジタルアイテム NFT の決済機能をリリース。アメリカ SEC と CFTC がトークン化株式投資プラットフォームアブラを摘発。
一つ目のニュースは、三菱 UFJ フィナンシャルグループが独自のデジタル通貨コインを2020年度夏季に発行する方針であることが、毎日新聞の三菱 UFJ フィナンシャルグループ亀澤宏則社長への取材によって明らかになったというニュースです。MUFG は飲食店紹介サイトホットペッパーグルメなどを運営するリクルートグループと共同で、リクルートのサイトに加盟する店舗でコインのスマートフォン決済を始める予定とのことです。亀澤宏則社長は、いろいろあって遅れた面があるが、新型コロナウイルス問題もあったのでタイミング的にはちょうどいいかもしれないと毎日新聞の取材に答えております。補足をします。コインは1コイン1円で運用されるデジタル通貨です。コインは2016年には MUFG コインという名称でデジタル通貨の構想運用が始まりました。これまで MUFG は小切手電子化、サプライチェーン自動化、独自のブロックチェーンの検討に関して実証実験を行ってきました。そして MUFG はいくつかのブロックチェーン企業にも投資やジョイントベンチャーの設立なども行っております。例えば MUFG は2019年4月にアメリカテクノロジー大手アカマイテクノロジーズと共同で超高速決済ネットワークの開発を進めるためにグローバルオープンネットワークジャパンを設立しております。そして MUFG は2020年7月2日にブロックチェーン企業コムゴが運営するブロックチェーンプラットフォームトラックを活用した商品貿易金融取引に成功したことも発表しております。続いてのニュースいきます。シンガポール通貨庁がマルチカレンシー決済ネットワークのプロトタイプテストを成功させたことを発表したというニュースです。このプロトタイプは中央銀行のデジタル通貨 CBDC に焦点を当てて始まった一連の実証実験プロジェクトウビンの第5段階です。このプロジェクトはシンガポール通貨庁 JP モルガンアクセンチュアで行われました。JP モルガンの役割は JPM コインの技術と銀行間情報ネットワーク、インターバンクインフォメーションネットワークのメッセージングを組み合わせて決済ネットワークを構築することです。またアクセンチュアの役割はこのネットワークを具体的なユースケースにどのように活用できるかを検討することです。このテストの最終段階では中央銀行または商業銀行が発行する複数の俯瞰通貨が同じ決済ネットワーク上に存在することを可能にしたとのことです。プロジェクトウビンの目的は国境を越えた支払いを含むより高速で安価な取引の可能性を実証することです。つまり支払いに関するビジネストランザクションのコストを削減することを目指しております。ただトランザクションコストを削減するだけでなく、それにより管理者が背負う不払いのリスクなどを抹消できることも検討されました。シンガポール通貨庁の CFO チーフフィンテックオフィサーであるソプネンドゥ・モハンティ氏は次のようにコメントをしております。全てのイノベーションの適用と同様に、必ず実証実験のための時間を確保する必要があり、さらに商業化するための時間が必要です。プロジェクトウビンは金融業界やブロックチェーンコミュニティと協力して実験、プロトタイピング、学習のプロセスを経てきました。これにより専門知識、経験の強固な基盤が構築され、商業的な採用への道が開かれましたとコメントしております。続いてテマセクの副 CEO であるシア・ソン・フィー氏はコメントしております。プロジェクトウビンの第5段階では資本市場や貿易金融を超えて業界全体でブロックチェーン技術の商業的な適用可能性、実行可能性、メリットを実証しましたとコメントしております。補足をします。プロジェクトウビンフェーズ5のリリースペーパーによると、ユースケースはプライベートエクイティ、債券発行、サプライチェーンのデジタル化、メディア広告、健康保険、給与支払いなどが挙げられております。プロジェクトウビンの最終段階である第5段階のテストが終了したということで、あとはローンチ準備ということになります。どのようにグローバルビジネスに影響を与えていくのか非常に楽しみです。
続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社が同社運営の暗号資産取引所コインチェックにて新たにベーシックアテンショントークンパッドの取り扱いを7月21日より開始する予定であることを7月13日に発表しました。このベーシックアテンショントークンは2017年5月にブレイブソフトウェア社によって公開がされた暗号資産で、デジタル広告の新しいエコシステムを目指して開発されたウェブブラウザーブレイブ上で使用できる ERC20 規格の暗号資産となっています。今回コインチェックでベーシックアテンショントークンを取り扱いするサービスはコインチェックのウェブ版とアプリ版における送金、受け取り、購入、売却、そしてウェブ版のコインチェック可視化総通貨、そして同じくウェブ版のコインチェック積み立てとなっています。今回の新規通貨取扱いでコインチェックの取扱い銘柄はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、リスク、ファクタム、リップル、ネム、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタムに今回のベーシックアテンショントークンバットが加わり、合計13銘柄となります。また取扱い銘柄数としては国内の暗号資産交換業者としては最多となるということです。なおコインチェックの新規取扱い銘柄の発表は2月に上場したクワンタム以来となっています。補足をします。ブレイブソフトウェア社が提供する分散型ブラウザブレイブは、個人データを収集するような広告をブロックする機能ブレイブシールズを持つブラウザーで、広告をブロックすることでブラウザーが軽くなるという利点があるほか、ブレイブ上で特定の広告を閲覧することでベーシックアテンショントークンを取得することもできます。ただし現在日本では法律の問題で日本国内のユーザーはバットは獲得できず、その代わりにバップ BAP というポイントが獲得できる仕組みになっています。なお現時点ではバットと BAP バップは交換することができない仕組みになっています。現在日本国内でベーシックアテンショントークンを取り扱う取引所は GMO コインとビットフライヤーで、コインチェックが取り扱い3社目となります。またブレイブソフトウェア社は今月9月に暗号資産ウォレット機能の共同開発を目的にビットフライヤーとの業務提携を発表しています。他にも6月にブレイブソフトウェア社は e スポーツチーム運営会社や防弾少年団 BTS と連携した限定ブレイブブラウザーを日本国内で提供しています。このようにブレイブソフトウェア社はその認知度を高めるべく日本市場での取り組みも増えている印象です。また今回の発表と同日にあたる13日にブレイブソフトウェア社は暗号資産を支払いに使用できる予約サービスを提供するトラベラ .com と共同でグローバルな広告キャンペーンを行う発表や、そして今月9日には広告契約のマッチングエンジンを提供するナイアックスと提携するなどグローバルな取り組みも行っています。今後のブレイブソフトウェア社の動向に引き続き注目をしていきたいと思っています。
続いてのニュースいきます。メタップスアルファが世界初となるクレジットカードを用いた日本円によるデジタルアイテム NFT の決済機能をリリースしたことを発表したというニュースです。デジタルアイテムの取引所 MIME にてビザとマスターカードで日本円での決済が利用可能になります。今後メタップスアルファのグループ会社である株式会社プリンが運営する送金アプリプリンなど、クレジットカードに限らず多様な決済手段の導入を予定しており、引き続き MIME を通じて誰もが簡単にデジタルアイテムの取引ができる環境構築を行っていきたいとのことです。新しい経済編集部はメタップスアルファの MIME 担当者へ取材を行いました。質問は次の2つです。日本円をどのように NFT と交換できるようにしたのでしょうか。もう一つが、デジタルアイテムの市場規模はどれほどまで大きくなると見込まれているのでしょうか、という質問です。一つ目の、日本円をどのように NFT と交換できるようにされたのでしょうか、という質問に対して担当者は、MIME の円決済機能では一般的なフリマアプリのように、MIME が販売ユーザーの売上金を一度預かる形をとっております。販売ユーザーは MIME を経由して売上金を受け取ることができます。一般的なフリマアプリと異なるところは、デジタルアイテムの特性上、買い手による決済が完了してすぐにアイテムの送付が行われるところです。クレジット決済代行システムの決済処理とスマートコントラクトによるデジタルアイテム送信処理を MIME のシステムでつなぎ合わせることにより、日本円とデジタルアイテムの交換を実現しております。証券でいうところのデリバリー vs ペイメントを実現するために、1、決済予約、2、デジタルアイテム送付、3、決済確定という流れで日本円とデジタルアイテムの交換を行っております。なおプリン決済でも同様の方法で日本円とデジタルアイテムの交換を行っております。2つ目の質問は、デジタルアイテムの市場規模はどれほどまで大きくなると見込まれているのでしょうか、という質問です。この質問に対して担当者は、ゲームだけにとどまらず XR を活用したサービスが普及すると、デジタルアイテムの市場規模は爆発的に拡大すると考えております。特にエンタメイベント、スポーツなど様々な分野に XR が浸透していくと、デジタルアイテムの需要は多種多様な領域で生まれ、二次流通市場規模は日本国内だけでも数千億円以上の市場規模になると見込んでおります。また一次流通に関してはさらに大きな市場規模になると考えております、とコメントしてくれました。 補足をします。ミームはマイクリプトヒーローズやクリプトスペルズなど国内の主要ゲームタイトルを中心に旧タイトルに対応しております。今後はコレクション要素を持ったカードアイテムやワイン、アートといった高付加価値商品など非ゲーム領域も視野に事業展開を考えているとのことです。
続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC とアメリカ商品先物取引委員会 CFTC がトークン化した株式の投資プラットフォームであるアブラを共同で摘発したことを13日に発表しました。 SEC はアブラが提供するトークン化した株式がアメリカ証券法の対象となる証券ベースのスワップ取引に当たると主張しており、アブラが正式な法的登録を行わずにアメリカ投資家に有価証券を提供していたとして罰金の支払いと株式の提供の停止を命令しました。また CFTC はアブラが違法な取引所外でのスワップ取引を行っていたと主張し、同様に罰金の支払いと株式の提供の停止を命令したということです。アブラとその提携企業であるブルータスファイナンシャルは摘発に関する内容を認めており、合計30万ドルの支払いと株式の提供停止を承諾しているということです。補足をします。アブラは2018年から暗号資産への投資プラットフォームを提供しており、2019年からアメリカ株や ETF 上場信託投資をトークン化した商品の提供を開始しています。アブラは2019年2月に SEC から警告を受けており、アメリカ在住の顧客への提供を停止しています。しかし CFTC によると、アブラは顧客がアメリカ在住でないことを確認するような措置を行っていなかったということです。今回の摘発は、アブラと同様のディファイサービスを提供している企業も厳格に金融規制に対応していく必要があることを示しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの追記があった場合、更新通知をツイートでさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。